さてここからはゲストの方に入っていただいております。先週も関連の情報をお伝えしましたが、今回はゲストとしまして独立行政法人舞鶴医療センターの緩和ケアチームの一員でもあられます緩和ケア認定看護師の大西理恵さんに来ていただいております。大西さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、緩和ケアチームの認定看護師さん大西さんに来ていただきまして、緩和ケアについてのお話と12月3日の先週も取り上げました講演内容のご紹介につなげていきたいなと思っております。
はい、
ということで大西さんはじめましてですけれども、はい、おそらくじゃあ緩和ケアの緩和ケアチームとか認定看護師とか、そもそも緩和ケアっていうものに馴染みのない方が正直舞鶴市内の一般のリスナーさん多いんじゃないかなと思いますので、改めて緩和ケアって何ぞやっていうところから少しご紹介いただけますかね。
はい、ではまず私からご紹介します。緩和ケアとは生命を脅かす疾患による問題に直面している患者様とその家族様に対して、痛みやその他の身体的問題、心理社会的問題、スピリチュアルの問題、スピリチュアルというのも宗教的な問題であったり、まあ、個人の価値観に関連した問題を早期に発見し、的確なアセスメントと対処を行うことによって苦しみを予防し和らげることでクオリティオブライフを改善するアプローチであるっていうふうに2002年 WHO 世界保健機関が定義しています。
はい、 WHO の緩和ケアの定義、さあ難しい言葉がいっぱい出てきましたなという人もおられるかもしれませんが、キーになるのは冒頭の部分ですよね。多分生命を脅かす疾患による問題に直面している患者とその家族に対してのケアですよっていうことなんで、がんだけっていうわけではないんですよね、緩和ケアって。
そうです、緩和ケアというのはがんだけじゃなくて、その生命に脅かす疾患っていうことなので、様々な疾患が挙げられていきます。
はい、でそれに対する痛みをただ取るだけではなくって、身体的、心理社会的、そしてスピリチュアルっていうのがね、また馴染みがない方も多いんじゃないかなと思いますが、その人の価値観とか、精神的なところの問題に関してきちんとしたケアを行うことが緩和ケアの定義とされてます。まあ、簡単に言うと病気に伴う心と体の痛みを和らげるところが本質的なところですかね。はい、で大西さん、緩和ケアチームに所属されているということなんですけれども、舞鶴医療センターさんの緩和ケアチーム、実際何してんのっていう方も多いんじゃないかなと思いますので、舞鶴医療センターさんの緩和ケアチームの取り組み、どんなことをしているか、いくつかご紹介いただけますかね。
はい、まず当院の緩和ケアチームは、まあ、身体症状に緩和に携わる医師、精神症状に緩和に携わる医師、薬剤師、専従看護師、この中では眼性疼痛認定看護師と心理療法士、リンクナースで構成を持って構成をしてますし、その中の取り組みとしてはがんおよび先ほど見た生命を脅かす疾患による様々な問題に直面する患者さんとそのご家族様の生活の質の維持向上として、希望などに寄り添ってどのように過ごしてもらうかということを考えながら、それぞれが専門知識を出し合って連携して患者様の緩和ケアに取り組んでいるっていう現状にあります。
医師が2名、精神科の先生と、あとはその心体的なところは、いや気になる疾患のもともとの主治医の先生がその立場になられることが多いんですかね。
はい、
でその2名と、あと看護師さんと薬剤師と、他さまざまな職種が必要に応じてきちんと、連携しながらケアを行うチームが実際病院の中で動いているっていうところですね。
はい、
実際担当の患者さんを 持ってそれぞれあの看護師さんケアに当たったりとかされてるんですか？
そうですね、担当の患者さんもいらっしゃいます。
大西さんでしたらあの何人ぐらい今担当の方お持ちなんですかね？
今そんなに多くはないですけど数名いらっしゃいまして、うん、まあ、日々携わる中で、まあ、体だけではなくて、まあ、精神的苦痛としてなぜ自分がこんな病気になったんだろう、もうあとはないかなっていうような精神的な苦痛もいろんな思い持たれている患者様が多い中で担当させてもらってます。
実際あの緩和ケアの認定看護師を取得されてチームに入られてから今入られてどれくらいなんですかね、ご経験的には。
まだ昨年に緩和ケア認定看護師になったのでそんなに年数は長くないです。
なるほど。その緩和ケアの認定看護師さんを取得しようと思ったきっかけとか思いとかって何かあったんでしょうか？
私が病棟の中で看護していく中で患者様からここは自分の居場所じゃないし自分の苦痛をどうしか取ってほしいっていうような思いを聞くことから自分自身がどのようなことができるかな、どんな苦痛が取り除けるかな、緩和向けてどういうふうにしていったらいいかなというふうに考えていって、まずは緩和ケア認定看護師から目指していきたいなと思いました。
実際にあの認定を受けられて緩和ケアのある意味病棟では第一線に今入られて日々感じているおられることとか、変わった部分とかもしあればと思うんですが、実際入ってみられてどうでした？
入ってみてやっぱり様々な人がいらっしゃるので人それぞれの思いで、まあ、苦痛を全て取り除いてほしい人もいらっしゃれば少しの苦痛を持ちながら自分のあの生きたいように様々過ごしていきたいって方たくさんのいろんな思いを抱えていらっしゃるんだなっていうふうに感じることが多くなってきました。
実際あの業務の中でそういった関わりを続けていただいて連携医師や薬剤師と連携する機会もたくさん今まで以上に出てきてるんじゃないかなとは思うんですけど、その中での難しさとかあとやりがいとかっていうのを感じる瞬間とかってありますか？
難しさは自分の考えをどのようにしたらその相手の方に伝わっていくのか、で一緒に連携しながら協働しながらこの患者様ご家族様にとってより良くしていくためにはどうしていったらいいのかなっていうふうに日々考えながら悩みながら取り組んでいる状況にあります。
あとやりがいを感じる部分とかっていうのはいかがですかね？
やりがいを感じる部分は患者様からありがとうってお話があったり、ご家族様から一緒にいろいろ話を聞いてもらって一緒にケアとか取り組む中で患者様のことを振り返る時間が持てたとか、一緒に関わる時間が持てた、散歩一つにとっても家族さんにとっては大事な時間なので、そういう大事な時間を一緒に過ごす機会が持てたっていう言葉を聞くと、あ、こういう関わりができてよかったんだなっていうふうに感じます。
言える範囲で結構なんで、実際に最近で嬉しかったこととか印象的だったこととかって何かございますかね？
嬉しかったことですか？
出てこない。
患者様に寄り添って、自分の思いがあなたにだけでもお話ができた時はよかったっていう風な時に自分の中ではやりがいも感じるし嬉しさもあるし、でご家族様からもなかなか不安な思いを話ができない時にこう話をする時間を持ってもらったことがよかったって言われた時には自分の中でも嬉しさとやりがいはあります。
いや、なんかそんな言葉が病院の中でやり取りしていただいてるのがすごい旗から聞いてでもすごいいいなと思いますし、実際私もこう身内ががんで闘病した経験もありますし、とっても不安な気持ちがたくさんあると思うんですよね。でそういったところを受け止めながら日々業務をされてる様子がすごい伝わってきて個人的にはいいなと思ってお伺いしておりました。
ありがとうございます。
今回来ていただいたのは先週もお伝えしました12月の3日の舞鶴医療センター内で行われる緩和ケアの ご講演、知って身近にもっと近くに緩和ケアという不眠公開講座のご案内も兼ねてということですので、こちらのご案内もしていただきたいなと思うんですけれども、実際にどういうコンセプトでどういう内容の、講座に今回はなりますかね。
はい、今回12月3日緩和ケアの講演会について、先ほどもお話ししてもらったようにテーマが知って身近にもっと近くに緩和ケア、体や心の苦痛を和らげるためにとしてまして、自分自身が癌になったらだけではなくて、自分自身の身近なご家族様や友人など大切な方々が癌と向き合っていく、その時にどのように向き合っていくのか、苦痛を和らげていくのかを、知ってもらいたいと思ってますので、ぜひ講演会にご参加願いたいと思ってます。
はい、12月の3日の土曜日、時刻は午後2時から午後4時15分まで、はい、会場が舞鶴医療センター内の地域医療研修センターとなりますので、冒頭の緩和ケアの定義でもお伝えしました通り、がんになった方だけが緩和ケアの対象じゃないっていうところと、あとはその地域の中でこう困難な病気にかかって苦痛を感じておられる人って、ご家族や地域の人たち全体を考えたら皆さんどこかに接点があると思うんですよね。だからこそ皆にとって緩和ケア自身関心のあるテーマになったら一番嬉しいなと思いますし、どなたが言っても一つでも二つでもヒントは必ずあると思いますので、ぜひとも足を運んでいただけたらなと思います。実際そういった気持ちが地域の中で、自然にこう調整できるようになったらいいですよね。
はい、
はい、で今日は本当に来ていただいてありがとうございました。最後になりますが、大西さんの方からリスナーさんへのメッセージやお願い事等あれば、最後に締めでお願いできますかね。
はい、で今回不眠公開講座で緩和ケアというテーマでの講演において、自分自身の苦痛だけでなく、ご家族など大切な身近な方々と寄り添いながら向き合っていく支援につなげてもらいたいと思っています。そのために今回地域の方々含め様々な職種の方とも連携していきたいと思っていますので、その先駆けとして今回の講演の参加をぜひよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。今回の講演の参加もですし、これで終わりでもないですので、ぜひとも舞鶴医療センターさんの緩和ケアチーム、実際家族会等々も医療センター内で運営されておりますので、はい、今後も身近に感じていただいて関心を持っていただけたら私も嬉しいなと思います。ということで今回は独立行政法人舞鶴医療センター緩和ケアチームの認定看護師大西理恵さんに来ていただきました。本当にありがとうございました。でせっかくですので曲も一曲選んでいただいております。なんでこの曲選んだっていうところから少しちょっと教えていただいてもよろしいですかね。
今回この曲選ばせてもらったのは、緩和ケアにもちょっと関連するかなということで、一人じゃないよ、みんなそばにいるよということでこの曲を選ばせてもらってます。
はい、それでは最後に曲紹介も大西さんの方からお願いできますでしょうか。
はい、私の好きな曲でもある愛さんのストーリー。
はい、ということで今回は、舞鶴医療センター緩和ケアチームの認定看護師大西理恵さんに来ていただきました。大西さんありがとうございました。
ありがとうございました。